時刻は午後3時を回りました。 83.4 メガヘルツお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。そしてここ君津市久保、君津市役所1階のサテライトスタジオの前にお越しの皆さん、こんにちは。かわいい声ですねありがとうございます。毎月第2と第4の火曜日のこの時間、3時から3時30分まで公開生放送を行っています。今日はですね、フルートを持ってきてくださっている千葉フルート愛好会の皆さんにおいでいただいています。君津市の魅力や情報をお伝えするとともに、今日は千葉フルート愛好会の皆さんの素敵な演奏でお楽しみいただきたいと思っています。さてさて、秋も深まってきましたよね。紅葉の便りからもう雪の便りへとどんどん移行していますね。寒い日がこれからやってくるんですね。昨日のニュースでしたでしょうか。都庁の職員の方がこれからハイネック、タートルセーターを着て仕事をしようという、そんなキャンペーンを始めたんだそうです。まあ、省エネのためにということらしいんですけれどもね。そんな冬の対策も始まってきているようです。今年は電気代も高いですし、みんなでいろいろ防衛しながら、ね、暖かい生活を送っていただければと思っています。キアオラ君津ではたくさんの旬な情報などもお届けしながら楽しい放送をしていきたいと思っています。ではまずは君津市からのお知らせ、かずさインフォメーション君津出張版からスタートしていきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたします。
君津市長の石井博子です。君津市では今年度から新しい総合計画をスタートさせました。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでまいります。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。
地元の情報はお任せ。 83.4 メガヘルツブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、君津市スポーツ推進課山崎です。よろしくお願いいたします。
山崎さん、よろしくお願いいたします。今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日は来年1月14日土曜日に開催される第51回君津ニューイヤーマラソン大会についてお話しさせていただきます。
ニューイヤーマラソン、毎年恒例の新年に開催されるマラソン大会ですよね。もう51回目になるんですね。大変歴史のある大会なんですが、詳しい内容を教えてもらえますか。
はい、君津ニューイヤーマラソン大会は君津市と君津市体育協会が主催する健康の増進や体力向上などを目的としたマラソンイベントです。
はい、
内美濃は運動公園をスタート地点として小学生男女、中学生男女、一般、ジョギングの部など10種目に分かれています。走る距離は種目ごとに設定されていて 1.5 キロから最長で10キロです。
いろいろと種目が用意されているんですね。年齢や体力に合わせて無理なく参加できそうです。参加資格などはあるんでしょうか。
はい、健康に異常がなく感染症対策などの注意事項を守っていただければどなたでも参加することができます。
はい、
申し込み期間は12月1日木曜日から12月16日金曜日まで。氏名、住所、電話番号など必要事項を明記の上、メール、申し込みフォームまたは市役所2階スポーツ スポーツ推進課窓口でお申し込みください。参加費は無料です。大会当日会場での申し込みはできませんので、その点はご注意ください。
わかりました。参加費無料は嬉しいですね。感染症対策をしっかりと行って多くの方に参加いただきたいですね。では大会当日はどのようなスケジュールになっているんでしょうか。
はい、当日は午前8時50分から内美濃和運動公園の噴水前広場で選手受付を開始します。
はい、
9時30分から開会式を行い、10時から種目ごとに出走開始です。表彰式は種目ごとに随時取り行います。
種目ごとに表彰式が行われるんですね。入賞した選手には景品なども贈られるんですよね。
はい、種目ごとに1位の方にはメダル、賞状及び副賞を、2位と3位の方にはメダルと賞状を贈呈します。また完走された方全員に完走賞をお渡しいたします。
ぜひ皆さんに完走を目指してもらいたいですね。今回のマラソンイベントに参加する上で注意事項などあれば教えてください。
はい、基本的なことになりますが、寒い時期は筋肉や関節が冷えて怪我のリスクが高まります。走る前には入念に準備体操、ウォーミングアップを行いましょう。
はい、
また冬でも脱水症状に注意する必要があります。夏は汗をかいたり熱中症の知識があるため意識的に水分を補給する人が多いのですが、冬は脱水への認識が甘くなりがちです。喉が渇いていないからと水分補給を行わないでいると体に不調をきたすこともあるので注意しましょう。
健康に気遣ってマラソンに参加して体調が悪くなったり怪我をしてしまったら本末転倒ですものね。皆さん十分に注意しましょう。それでは山崎さん、最後に一言メッセージをお願いいたします。
はい、市ではこうしたスポーツイベントを通じて皆さんがスポーツに親しみ、生涯にわたって心身ともに健康に生活できる環境を整備しています。
はい、
今回ご紹介した第51回君津ニューイヤーマラソン大会の開催について、皆さんのご家族やお友達にもお話しいただき、多くの方に参加していただきたいと思います。一緒に新年の走り始めを楽しみましょう。
今回のイベントをきっかけに君津市がもっと盛り上がるといいですよね。年の初めニューイヤーマラソンに参加して気持ちのいいスタートを切りましょう。山崎さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
インフォメーション君津をお届けいたしました。さあ、スタジオにはですね、5名の方々においでいただいています。これから千葉フルート愛好会の皆さんの演奏をお楽しみいただきたいと思います。先ほどちょっとお話を伺いましたら、会の創設は1980年なんだそうです。もうそうすると40年を超えているということなんですね。歴史のあるフルート愛好会の皆さんです。またゆっくりとお話を伺いますが、1曲目早速演奏していただきたいと思います。千葉フルート愛好会の皆さん、演奏曲はピンクパンサーのテーマです。どうぞどうぞ拍手をお送りください。いや、素敵でしたね。ピンクパンサーのテーマでした。さあ、それじゃあちょっとお話を伺いましょう。インタビューなんていやどうしようってさっきおっしゃってました。姿よしみさんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。まず1曲目ピンクパンサーのテーマを演奏していただきました。はい、千葉フルート愛好会の皆さんはどちらで練習をしてらっしゃるんですか。
はい、八重原公民館で月2回、はい、第2、第4日曜日の午後に、はい、練習をやっております。
そうですか。
はい、
あのこのねスタジオの前で演奏するってやっと叶ったんですよね。
そうです ね 3回延期になりました。
そうですね、はい、コロナがありましたりまたいろいろな行事があって、
そうですね、やっと
ごめんなさいっていう状況がずっと続いてしまって、はいはい、私たちとしてもあの千葉フルート愛好会の皆さんにはようやく出ていただいた っていう感じなんですね。こっちどうぞ座ってください、よかったら。はい、というところなんですけれども、はいはい、さっき申し上げたように大変歴史があるということなんですね。
そうですね、ね、はい、42年前に千葉県でフルートを福祉と広めようっていうことで発足しまして、はい、それから千葉地区とこの南房地区で2つに分かれて、はい、サークルを持って練習を活動しております。
そうですか、はい、そんな皆さんがなんか春には定期演奏会もおやりになると伺いました。
そうですね、3月に立山の
南総文化ホール
の中ホールで、はい、定期演奏会を予定しております。
そうですか、はい、じゃあまた多くの皆さんに聞いていただきたいですし、はい、それに向かって皆さんの練習にも一層に力が入るって感じでしょうかね。
そうですね、
はい、はい、今日はですねフルート3種類持ってきていただいてるんですよね。
はい、
皆さんがよく目にするフルートは、
そうですね、コンサートフルートって言いまして、はい、通常のフルートとその他に倍の長さの
アルトフルート、
いえ、1オクターブ下を、はい、担当するバスフルートっていうのがありまして、
うん、ちょうどこれだと普通のフルートのなんか 2.5 倍ぐらいありそうですよね。こう、
はい、
U の字に曲がっていてね、はい、そうですね。じゃあそれがバスフルートで、
そうですね、
はい、して
そしてその中間の音を出すのがアルトフルートですね。
ちょっとバスフルート男性の方ちょっと音出してもらってもいいですか。どんな音が出るんですか。おお、はい、これがバスフルート。
そうですね、
はい、そしてアルトフルートってどんな音でしょうか。そして通常のフルートが、うん、そしてさらにその上にピッコロというのがあるんですね。
今日はでもこの上の、はい、担当をしている高い音がキラキラっと出る
そうですか。
ピッコロフルートです。
じゃあ、はい、今日は3種類のフルートで、まあ、フルートオーケストラみたいな感じなんでしょうかね。
そうですね、
はい、で演奏していただけるということで、はい、まずはピンクパンサーのテーマでした。続いてもう1曲なんですが、どんな曲を演奏してくださいますか。
はい、次の曲はまた君に恋してるを5人で演奏します。
わかりましたね。たくさんのファンの方がいらっしゃる素敵な楽曲ですよね。それではお願いいたします。千葉フルート愛好会の皆さん、2曲目です。また君に恋してる。それでは演奏をお願いしたいと思います。拍手をお送りください。ありがとうございました。また君に恋してる、ね、演奏していただきました。こう日本の歌もなかなか素敵ですよね。ちょっとマイク持っていただいてもいいですか。どのくらいのレパートリーがあるんでしょうか。あ、どなたかマイク回します。はい、じゃあ姿さんからどちら様に変わったんでしょうかね。
はい、吉田と申します。
吉田さん、
はい、
吉田さん、
はい、
何曲ぐらいレパートリーがあるんですか。
何曲数えたことないんですが、
うん、
数限りなく、
数限りなく、
はい、言われれば何でもやられるという状況です、ね、わかりました。
どんなジャンルでも OK という。
そうですね、ジャズが得意なメンバーもおりますし、
男性の方、
そうです、
トランペットも演奏してらっしゃるんですよ ね、 すね、
はい、
はい、たまにトランペットと一緒にやることもあります。
そうですか、多彩ですね皆さんね。こうやってサークルを組んでいるのは楽しいですか。
大変楽しいです。
どんな時が一番楽しいですか。もう
やはりみんなで音作りをしてハーモニーがよくできた時は大変最高に思います。
わかりました、はいはい、
打ち上げが楽しいです。
打ち上げも楽しい。
それも楽しい。
何よりでございます。
はい、様々な人がいて、はい、大変楽しくやっております
。そうですか、はい、八重原公民館で月2回活動しているサークルということで、千葉フルート愛好会の皆さんに素敵な曲2曲を演奏していただきました。3月11日立山市の南総文化ホールでの第40回の定期演奏会も皆さん頑張ってくださいね。応援をしています。ぜひ皆さんにもお出かけいただきたいと思います。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございます。 さあ、それでは続いてのコーナーは防災虎の巻です。
ここが聞きたい、君津防災虎の巻。
さあ、今週も始まりました、君津防災虎の巻。今回は久次郎さんが出演できないため、危機管理課の星野さんに出演をしていただきます。星野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月も下旬になりましたね。これから一層寒い日が続いて空気乾燥してきますね。
そうですね、空気が乾燥しているときは火災が発生しやすくなっているため、火の元には十分注意が必要です。
そうですね、この時期は特に注意が必要なんでしょう。
はい、はい、石村さん、前回の放送で秋の火災予防運動の話をしましたが、今年度の防火標語は覚えていますか？
おっと、そうきましたね。覚えてますよ、星野さん。お出かけはマスク閉じまり火の用心でしょ？
その通りです。
よかった。
火災予防運動は11月15日まで、でしたが、火災の起こりやすい時期は続きます。引き続き火災予防運動、火災予防にも注意してください。そこで今回も火災による被害をなくすために少し話をさせていただきます。
はい、前回の放送でお話があったんですが、出火の現場にもし私が居合わせたら、はい、通報と初期消火と避難が大事って教えてくださったんですよね。
そうですね、はい、人命が最優先ですが、自分の安全を確保した上で通報、初期消火、避難についてそれぞれの行動をご紹介します。
はい、お願いします。
まずは通報です。
はい、
大きな声で火事だと叫び、周りの人に知らせたり、声が出ない場合は非常ベルを押しましょう。
火災を発見した人の火事だという声を聞いたら119番通報すればいいんですね。
そうですね、はい、119番通報をお願いします。
はい、
続いて初期消火です。消火を試みて自分に危険が及んではなりません。人命が最優先です。
はい、具体的な消火方法って教えてもらってもいいですか？
はい、例えば火の元がコンロで油の入った鍋の場合、水をかけたりマヨネーズや野菜を入れることは絶対にやめてください。
はい、
火を拡大させ火傷をしてしまいます。消火器を使って消火をしてください。
消火器なかったらどうするんですか？
はい、消火器がない場合は、水に濡らしたシーツやバスタオルを手前からかぶせて空気を遮断させれば鍋の火は消えます。
なるほど、
はい、落ち着いて行動してください。
わかりました。ま、料理中は火の元から離れないようにしたり、やっぱり消火器は準備してその使い方も覚えていくことが大切ですよね。
そうですね。次は避難です。
はい、
避難のタイミングは火が天井に達した時です。天井に火が燃え移ったら初期消火は難しいので、はい、無理をせずに避難してください。
わかりました。
また煙が充満し危険を感じたらすぐに避難しましょう。ここで防災虎の巻です。
はい、
避難するときには濡らしたタオルやハンカチで口と鼻を覆ってください。できるだけ姿勢を低くし、階段を降りるときには這ったまま後ろ向きで降りたり、短い距離なら息を止めて一気に走り抜ける、視界が悪いときには壁伝いに避難する。以上が火災が起きてしまったとき被害をなくすためのポイントです。こちらは君津市防災ハンドブックに掲載されていますので確認してください。
そうですね、改めてこの君津市の防災ハンドブック、確認をしたいですね。はい、火災による被害をなくすため、家族や地域ぐるみで防火意識を高めることが大事なんですね。はい、星野さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
防災虎の巻をお届けいたしました。さあ、今日も君津市役所1階サテライトスタジオ、スタジオ君津から公開生放送でお届けしておりますキアオラ君津。もうお時間が迫ってきました。お別れの時間ですね。この番組では皆様からのメッセージなどをお待ちしています。ぜひカズサ FM のキアオラ君津宛てにお送りいただきたいと思います。さてさて、次ご案内するのは12月13日ですね。オカリナサウンズ、2004年に3名で立ち上げた、皆さんにご出演をいただきます。素朴な音をぜひお楽しみいただきたいと思っております。ぜひスタジオにも遊びに来てください。12月13日、だいぶ寒くなってると思いますが、皆さんのお越しをお待ちしております。